主イエスが私たちと共にいてくださること、その恵み、その慰め、その喜びがますます豊かに私たちのものとなるように祈ります。我が家にはいろいろなものを届けてくださる方々がいらっしゃいまして、秋の味覚を味わっておる日々です。この間はですね、大きなブドウをいただきまして、大きなブドウというか大きな粒のブドウで、大きくて甘くて品種改良が毎年進んでるんだなと、感心しました。梨もごちそうになりました。シャリッとした感触と甘さは秋の贈り物です。栗もいただいたんです。まあ、美味しくいただくだけでなく、子どもたちはあれをこう机の上に並べて数数えをしたりとかして遊んでましたが、まあ、秋の果物といえばブドウ、梨、栗、まあ、その他にもイチジク、柿、リンゴなどあります。それは私たちの目を楽しませ、舌を喜ばせ、秋の訪れを告げてくれる神様からの秋の贈り物です。御霊の実、神の霊の果物は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。これらは私たちの人生になくてはならないものです。特に一番初めに挙げられている愛はどうしても必要なものです。お互いを大切にし合うこと、思いやりのある言葉をかけること、受け入れる態度を表すこと、それらは私たちに必要です。もし私たちの生活に愛がなければ、私たちはまるで砂漠を旅しているような気分になります。愛の他にも神様は私たちの人生において結ばせる果物、素晴らしい果物をたくさんくださっています。それを御霊の実と呼んでいます。今朝はこの御霊の実、神の霊の果物について考えましょう。まず御霊というのは神の霊、聖霊のことです。聖書の聖と霊、清い霊。聖書の別の箇所ではこの聖霊のことを主イエスの霊とも呼ばれている神様のことです。御霊の実は私たちの人生に結実します。御霊の実は私たちのこの心の中に実を結んでいきます。品性において、キャラクターにおいて実を結びます。また御霊の実は私とあなたの間に結ばれます。私と妻、私と子供、私と同僚、私と隣近所の方、ある時は初対面の人との間にも結ばれることがあります。この御霊の実を私たちの人生に結ばせてくださるのは御霊の働きです。私たちの信仰生活っていうのは全て私たちからやり始めたように思っていることでさえも聖霊が先に動いてくださっている。私たちが神の子として新しく生まれたのも聖霊の働きです。私たちが神様が私を愛してくださっていると分かるのも聖霊の働きです。私たちが創造者なる神にお父さんと呼びかけることができることも、そう感じられることも御霊の働きです。そしてこの御霊、聖霊は神様が私たちを作られた時に願われた本来の私たちの姿へ作り変え続けてくださるお方です。そしてこの御霊の実を結ばせてくださるのも聖霊です。 聖霊の恵みが私たちを導いてくださるのです。御霊の実は御霊が結ばせてくださる。次に御霊の実が実であることに注目したいと思います。ブドウにしろ梨にしろ栗にしろ、あらゆる果物は今日種を植えて明日収穫できるというものは一つもありません。実を結ぶまでには時間がかかります。御霊の実も結ばれるまでに時間がかかります。特に私たちの内側に結ばれていく御霊の実、愛とか喜びとか、時間がかかります。私たちの間でですね、与えられる、お互いに愛し合うことができたっていう、そういう恵みがパッと生まれることもあるんですが、特に御霊の私たちの品性において結ばれる実には時間がかかります。イエス様を信じた、洗礼を受けた、聖霊に満たされる経験をしたからといって次の日から全く別の人になるわけではありません。私たちのうちに愛の人や喜びの人が結実していくには時間がかかります。一朝一夕に起こることではありません。聖霊は導かれる方、そのきっかけをお与えくださる方ですが、聖霊なる神様は私たちを別人に作り変えようとされるのではなくて、私たちが本来の自分自身を徐々に回復するように導いてくださるお方です。神様が私たちにこう触れてくださるとき、あくまで私たちは私たち自身であり続けるっていうのは聖書の大原則の一つです。なんかね、信仰を持って神様がこう触れ続けてくださるときに、今までの私と全然違う自分になるんではなくて、もともとあなたがそう作られた、人を愛するために作られた姿へと回復していくんです。神様が私たちを別人にしてしまうとか、私たちの魂を乗っ取ってコントロールするとかっていうのは聖書にありません。そんなことをすれば神様が愛する対象がいなくなってしまいます。このことは何度も確認しても足りないぐらいのことです。ですから私たちの品性、私たちのキャラクター、私たちこの自身の中で聖霊の実が結ばれていくときも、何かこのマジックのように一瞬でパチンと指を鳴らすと神様がそれを生み出すものではないです。徐々に時間をかけて、それは私たちのキャラクターが壊れることなく、しかし私たちがもっと私たち自身になるような導かれ方、育て方をなさるからです。どんな果物でも時間がかかるように、私たちの品性の中で結ばれる御霊の実の結実にも時間が必要です。そしてそれはどのように結ばれていくかというと、やはり神様と向かい合って神様にお祈りをして、神様がしてほしいと思うことに応えていくとき、その実がどんどん育っていく。その神様とのやり取りっていうのは、私たちがある人と親友になっていくことと同じです。例えば新しい高校に入学して、そこで何だか気の合う友達を見つけて、そして、声をかける、親友になりましょうと、そんな言い方する人はあんまりいないんですけど、例えばですね、親友になりましょうと約束した、そうしたら次の日からは私たちは親友か、そんなことないですよね。親友っていうのはやっぱりいろんなことを共有し続ける中で、その この本体が出るというか実が結ばれるものです。私も加古川の地元に彼は中学校からですかね、付き合いのある友達が一人だけいます。長い付き合いですね、中学生からですから。高校が一緒で、まあ、いろんな時間を過ごしました。お互いの家に泊まりに行ったり、お互いの悩みを打ち明けたり、私はだから彼にはこう信仰の話をもするんです。まあ、ケンジ君が信じてるのは素晴らしいと思うけど、僕は僕の考えがあると言って何十年か付き合ってるんですけども、やっぱり長い時間の中でいろんな時間過ごしました。てか初め私たちちょっと仲悪い方だったんですけど、だんだんだんだんそれでも一緒に過ごす、喧嘩をしては仲直りをするとか、まあこの間もですね、彼が沖縄に行ってきたと言って、沖縄でしか売ってない学習帳、正面になんか魚の絵かなんか書いてあったのを息子たちのために買ったからと教会に届けに来てくれたりする、まあ、そんな些細なことの繰り返し、また年に何回か会って食事をする、お互いの職場での悩みをまたこう、まあ、いろんなことを話すんですよね。喜怒哀楽を分かち合ってきました。意見を伝え合ってすれ違っても、でももう一回会おうというような、まあ、約束を守るとかですね、時には人肌脱ぐとかですね、まあ、なんかそんなことを繰り返しながら彼と親友になっている。まあ、夫婦も神様と私たちの関係とすごく似ている部分があります。結婚して私たち夫婦になりますけれど、夫婦になっていくのは時間がかかるものですね。結婚の誓約がスタート、そこから誓約したことの中身が育っていく、それを育てるのは結婚する前には全く想像していなかった忍耐と努力と勇気がいるということを、でもやりがいがあるなと思って妻と一緒に時間を過ごしていく、腹が立ったら伝えるとかですね、悲しい時一緒に涙を流したとか、まあ、そんな風にして夫婦が夫婦になっていく。御霊の賜物、賜物じゃなくて御霊の果物ですね、御霊の実もこの神様と一緒に歩いていく中で徐々に徐々に私たちのうちで育っていきます。神様が私たちの内側に結ばせてくださる御霊の実は時間が必要です。神様との友情を育てると言ってもいいですし、神様の愛情にお応えし続けると言ってもいいですが、そのような日々が私たちの中に愛の実や喜びの実、平安の実を育てていきます。それは時に忍耐を強いられ、時に努力を求められ、時に勇気を求められます。その都度その都度私たちが神様のためにえいやと飛び込んでいくとき、人を愛するとき、御霊の実が私たちのうちで育っていきます。御霊の実はこのようにして私たちのうちに育っていきますが、これと正反対なのが罪です。このガラテヤの五章の今日読んでいただいたところの直前に、まあ、罪、それを肉と表していますが、肉の行いのリストが、直前に出ています。さまざまな罪があります。御霊の実は時間がかかるのに対して罪が実を結ぶ、肉の行いが成就するのは一瞬です。これは何かこう象徴的な思いがします。御霊の実と比較して肉は一瞬にして欲するものを手に入れることができます。私も年に2回ぐらいこれで後悔しているんですが、 インターネットショッピングで衝動買いするときって一瞬ですよね。人差し指のこのワンクリックで買う。で、1ヶ月後に来たら明細で後悔するんですよね。なんでこれか、いらんかったってあります。でも、一瞬ですね。欲しい、いると思って買うんですけど、罪は一瞬にしてその実を結びます。忍耐も努力も必要ない。もう腹が立った。苛立ちに任せて相手に浴びせた一言がぐさっと。そしてその言葉が呼び水のようになって言うつもりのなかったことまで言ってしまうような。まあ、そこからですね、もう一度こう回復していくにはやはり時間がいる。罪は一瞬です。もちろんその後私たち大きな後悔しながらもですね、けれどやはりこれが罪の誘惑の力の大きいところの一つですね。求めた時にすぐに成就する、それは誘惑ですね。私たちはもちろん神様を愛していきたい、近くにいる人を愛していきたいと思っています。でもそのもう一方で逆に引っ張る力があるんです。それが肉の行い、罪です。しかし私たちはずっとですね、この両側に引っ張られながらしんどいっていう生活を続けることはありません。御霊の実を豊かに実らせれば実らせるほど罪は力を失っていくからです。そして私たちは罪に勝つことができます。それはイエス様が十字架で死んでくださったからです。先ほど読んでいただいた聖書の箇所のすぐ後ろに5章の24節、キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまった。イエス・キリストが十字架で死んだとき、あの体に一切合切の罪を飲み込んでくださった。吸収してくださいました。その罪のリストに並んでいるような罪、その罪の誘惑をすべて飲み込んで、あの十字架でご自身が死ぬときにそれらの罪も殺してくださった。ご自身の死もろとも墓に葬ってくださったんです。ですから私たちが罪の誘惑を感じるとき、イエス様と叫ぶとき、そこに罪に勝つ力が与えられます。そして十字架の死から3日後に墓からよみがえった主イエスと共に生きるとき、主イエスの愛に応えて近くにいる人に愛を与えるとき、その誰かを愛しているとき、罪は私たちに触れることができません。主イエスの十字架と復活の力を御霊が私たちの人生に注いでくださっています。そうして私たちが誰かを大切にするとき、親切にするとき、努力するとき、忍耐するとき、勇気を振るって声をかけるとき、御霊の実が豊かに私たちのうちに結ばれていきます。神様は私たちを罪から解放して、近くにいる人、そばにいる人を愛する者にと招いてくださいました。それを聖霊は導いてくださいます。力づけてくださいます。そこに私たちが応えて、今日も小さな勇気を持って誰かを愛していくとき、その日々が重なっていくとき、私たちのうちに御霊の実が豊かになっていきます。それはまず私たち自身の喜びとなります。心の平安になっていきます。 寛容になればなるほど寛容になっていきます。自制すればするほど自制の力は強くなっていきます。それは神様の喜びであり、またその豊かな御霊の実は私たちの周りにも喜びをもたらします。今日の午後から私たちこの御霊の導きの中でこの実をさらに豊かに育みたいと思います。その実の豊かさをお互いの間で味わいたいと思います。ありがとうの一言、感謝のメール、最近ドライストーンの電話一本、荷物を一つ持ってあげることかもしれません。いや気持ちはあんねんと言って言葉にしていなかった感謝を家族にわざわざ届けることかもしれません。勇気がいります。今までしたことがなければ、すでにイエス様が罪に対して勝利してくださった、その勝利によって罪を退け、聖霊が私たちを導いてくださる導きにこの身を委ねたいと思います。そして私たち自身もこの秋、旬の味覚を味わうとともに御霊の実の豊かさを味わいたいと思います。神様と共に、またその実の味わいを近くにいる人とも喜び祝いたいと願います。一言祈りを捧げます。父なる神様、あなたは私たちが愛に生きるように作られ、イエス・キリストによってその形を回復させてくださいました。聖霊によって私たちはそこに生きることが可能になりました。またその道を歩み続けているお互いです。今朝はあなたが私たちのうちに、私たちの間に結ばせてくださる実、聖霊の果物について共に聖書を開きました。あなたの愛が私たちのうちに、私たちの間に、これからも豊かにこの御霊の実を結ばせ続けてくださることをありがとうございます。それは秋の果物に勝って現実に味わうことができるものです。一朝一夕にしてそれはなりませんが、今日味わうことができます。日々あなたとの友情の中で豊かに育っていくものです。どうぞこれからも、今日の午後からも私たちを導いてくださって、この豊かな味わい、また豊かな結実を与えてくださいますように、与えようとしているものを受け取ることができますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。